県政最前線、未来を託す子どもを育てる。近年、全国的に人口減少が深刻な問題となっており、平成30年人口動態統計概数によると、全国で生まれた子どもの数、出生数は91万8397人で、これまで最少だった前年を2万7663人も下回りました。県の出生数は6070人と年々減少しており、合計特殊出生率は 1.48 で、全国値 1.42 を上回っていますが、人口維持に必要とされる 2.07 には届いていない状況です。合計特殊出生率とは、一人の女性が生涯に産む子どもの推定数です。こうした状況の中、県では2060年に人口70万人を確保することを目標として、出会いから結婚、妊娠、出産、子育てまで切れ目のない支援に取り組んでいます。少子化を食い止めるためには、子育てにかかる経済的負担の軽減や、子育て世代が相談・交流できる場の充実など、誰もが子育てをしやすい環境の整備が重要です。結婚、出産、子育てを希望するすべての方が安心して子どもを産み育てることができるよう、引き続き子育て支援を進めていきます。和歌山県の合計特殊出生率と出生数の推移、出典厚生労働省人口動態統計。昭和50年合計特殊出生率 1.95、 出生数16,340人。昭和60年 1.79、 12,086人。平成7年 1.48、 9,879人。平成17年 1.32、 7,835人。平成27年 1.54、 7,030人。平成30年1.48、 6,070人。経済的負担の軽減。幼児教育・保育の無償化。令和元年10月1日から3歳児から5歳児までの幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料などを無償化する国の制度が始まりました。県と県内市町村では、0歳児から2歳児についても第2子以降について一定の所得制限のもと、利用料などを無償化する制度を引き続き実施します。利用料等無償化の範囲、従来の制度と令和元年10月以降の新制度をそれぞれご紹介します。第1子の0歳から2歳児について、従来の制度対象外、新制度国の制度で所得制限年収およそ270万円。これは住民税非課税世帯です。第1子の3歳から5歳児について、従来の制度対象外、新制度国の制度で所得制限なし。第2子の0歳から2歳児について、従来の制度県と市町村の制度で所得制限年収およそ360万円。新制度県と市町村の制度で所得制限年収およそ360万円。第2子の3歳から5歳児について、従来の制度県と市町村の制度で所得制限年収およそ360万円。新制度国の制度で所得制限なし。第3子以降の0歳から2歳児について、従来の制度、県と市町村の制度で所得制限なし。新制度、県と市町村の制度で所得制限なし。第3子以降の3歳から5歳児について、従来の制度、県と市町村の制度で所得制限なし。新制度、国の制度で所得制限なし。対象施設は、幼稚園、保育所、認定こども園、児童発達支援センター、病院内保育所、企業内保育所、 認可外保育所です。市町村によって実施状況は異なります。詳しくはお住まいの市町村子育て支援担当課にお問い合わせください。復職費の助成。国の制度ではこれまで保育料に含まれていた復職費は無償化の対象外となります。県と県内市町村ではこれまで寄宿子いっぱいサポートで保育料を無償化していた対象世帯に新たな負担が発生しないよう復職費の支援を継続するとともに、公平性の観点から幼稚園の復職費についても新たに助成の対象とします。復職費助成制度の概要。3歳から5歳児、所得制限、第1子第2子所得制限、年収およそ360万円。第3子以降、所得制限なし。市町村によって実施状況は異なります。詳しくはお住まいの市町村子育て支援担当課にお問い合わせください。保護者負担額の例。第3子以降の園児で、以前から保育料が全額助成されていた場合、保育料無償化前、令和元年10月以前は保育料に復職費を含んで県と市町村が助成し、主食費が保護者負担でした。保育料無償化後は保育料と復職費を区切り保育料無償化、復職費が実費負担になりましたが、県と市町村の制度で復職費を助成し、主食費が保護者負担です。在宅育児支援。経済的支援の対象を在宅で育児をしている世帯にも拡大し、子育ての選択肢を広げるため、0歳児、生後2ヶ月を超えてから1歳になるまでを対象とした支援制度を実施しています。令和元年度は、平成30年4月1日から令和元年12月31日までに生まれた子どもが対象です。支給額は1人当たり月額1万5000円、最大10ヶ月で15万円、さらに上乗せを行っている市町村もあります。所得制限は第2子、所得制限、年収およそ360万円、第3子以降、所得制限なし。支給を受けることができる人は、次の要件をすべて満たしていることが必要です。1. 和歌山県内に住民登録を有する児童手当等の受給者であること。なお、施設等受給資格者は除きます。また、児童手当等の受給者が乳児と同居していない場合は、同居している養育者が対象となります。2. 職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと。3. 生活保護法による保護を受けていないこと。4. 乳児を保育所などに入所させていないこと。5. 暴力団関係者や公序良俗に反するものでないこと。なお、配偶者についても2および5の要件を満たす必要があります。年度内の申請が必要です。詳しくはお住まいの市町村子育て支援担当課にお問い合わせください。
子育て環境の充実。子育て世代包括支援センター。県では妊娠期から子育て期にわたるまで、保健師や助産師などの専門職による総合的な相談支援をワンストップで行う子育て世代包括支援センターを設置する市町村を支援しており、今年度中に県内全市町村で設置が完了する予定です。子育て世代包括支援センターの役割。子育て世代包括支援センターワンストップ相談窓口は、医師会等地域の関係団体、産科医・小児科医等医療機関、保健所、児童相談所、保育所等、そして民間機関と連携し、保健師、助産師、看護師、ソーシャルワーカーが妊娠期から子育て期にわたるまで助言や指導など切れ目ない支援を実施しています。支援内容は次のようなものです。妊娠前から妊娠期は不妊相談、妊婦健康審査など、出産から産後までは産後ケア、 予防接種、乳幼児健康審査、乳児家庭全戸訪問など、育児期は子育て中の親子交流、育児相談、子どもの預かり、送迎援助、病児保育など行っています。ファミリーサポートセンター、子育ての援助を受けたい人と子育ての援助を行いたい人が共に会員となり、地域において相互に助け合う事業です。センターでは会員の募集、登録、相互援助活動の調整などを行っています。なお、育児の援助を行いたい人には登録の後、講習会を受けていただきます。また、育児援助は有料で受けることができます。次に、ファミリーサポートセンターと利用可能地域をお伝えします。和歌山市ファミリーサポートセンター、電話073-424-3770、利用可能地域は和歌山市。海南市ファミリーサポートセンター、電話073-483-8506、利用可能地域海南市。岩手紀の川ファミリーサポートセンター、空豆サポート、電話073-660-4337、利用可能地域は岩手市紀の川市周辺地域。橋本市ファミリーサポートセンタースマイリー、電話073639-7515、利用可能地域橋本市。有田市ファミリーサポートセンター、電話073783-1470、利用可能地域有田市。御坊市ファミリーサポートセンター、空豆サポート、電話073820-9012、利用可能地域は御坊市、日高町、日高川町周辺地域。田辺市ファミリーサポートセンターキッズパーク、電話073926-5486、利用可能地域は田辺市、みなべ町、上富田町、白浜町、すさみ町。新宮ファミリーサポートセンター、電話073523-3755、利用可能地域は新宮市です。インタビューです。有田市子育て世代活動支援センターセンター長の網谷千奈美さんのお話です。センターでは育児講座の開催やファミリーサポートセンター事業を担うなど、子育て世代の支援に取り組んでいます。子育て世代の支援に取り組む市民団体にも交流の場として活用していただいており、子育て世代同士のつながりができる重要な場所になっています。センターに来て交流することで、子育ての悩みや苦労などを解消できると思いますので、いつでも気軽にお立ち寄りくださいとのことです。子育ての楽しみ方を見つけに来ませんか？未就園児とそのお父さんお母さんを対象にした親子参加型のイベントを開催します。趣味や遊びを通じて楽しく子育てしている先輩ママさんたちと一緒に、手遊びやダンスを楽しんだりおしゃべりしたりしませんか？3月8日日曜日、10時から16時まで、和歌山市のイオンモール和歌山で行います。
子どもを守る取り組み、里親制度。子どもが健やかに成長するには、家族に愛され、また子ども自身が愛されていることを実感することが大切です。ところが、さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもが全国ではおよそ4万5千人、県内ではおよそ450人います。そうした子どもたちを自分の家庭に迎え、家族の温かさに触れる機会を提供する制度、それが里親です。県では家族の温かさを必要とする子どもたちを、深い愛情と正しい理解を持ち、保護者に代わって養育する里親制度を推進しています。里親制度とは、いろいろな里親の種類があります。養育里親、さまざまな事情により家族と暮らせない子どもを一定期間自分の家庭で養育する 専門里親、虐待や非行、障害等の理由により専門的な支援を必要とする子どもを養育する。養子縁組里親、養子縁組により子どもと法的な親子関係を結ぶことを前提として養育する。親族里親、実親が養育できない場合、祖父母などの親族が子どもを養育する。里親委託後の支援。1、子どもの養育に必要な経費が毎月支給されます。2、支援者が里親家庭へ訪問し、里親からの相談に応じます。3、里親の一時的な休息、レスパイトのためのケアがあります。児童虐待防止対策。子どもの心身を傷つけ、健やかな成長に影響を及ぼす行為で、しつけが行き過ぎると虐待にあたることもあります。児童虐待かもと思ったら、すぐに児童相談所などにご連絡ください。子どもが発する SOS サイン。表情が乏しい、落ち着きがなく乱暴になる、家に帰りたがらないなど。保護者が発する SOS サイン。感情や態度が変化しやすい、子どもの普段の様子を語らない、小さな子どもを置いてよく出かけるなど。虐待の4つのタイプ。身体的虐待、殴る、蹴る、投げ落とす、やけどを負わせる、家の外に締め出すなど。性的虐待、性的行為をする、ポルノグラフィーの被写体にする、ポルノビデオを見せるなど。ネグレクト、家に閉じ込める、食事を与えない、病院に連れて行かないなど。心理的虐待、言葉で脅す、無視をしたり拒否的な態度をとる、兄弟間で差別するなど。お悩み相談受け付けています。子どもと家庭のテレフォン110番。育児や子どもの発達に心配悩みをお持ちの方や、学校や友達のことなど不安や悩みを抱える子どもたちの電話相談です。電話 073-447-1152。 相談時間は毎日24時間。児童相談所全国共通ダイヤル。虐待対応ダイヤル無料。電話189、いち早く。相談専用ダイヤル有料。0570-783-189、悩みいち早く。相談時間はいずれも毎日24時間。児童相談所、開設時間は月曜から金曜、9時から17時45分まで。ただし、すべて年末年始祝日を除きます。県子ども女性障害者相談センター、中央児童相談所、電話 073-445-5312、 和歌山市ケミ 1437-218、 県避難児童相談所 073-922-1588、 田辺市新城町 3353-9、県避難児童相談所新宮分室 0735-21-9634、 新宮市緑ヶ丘 2-4-8。 児童家庭支援センター絆、電話 073-460-8044、 和歌山市つつじヶ丘 7-2-1。 開設時間は月曜から金曜、9時から18時まで。里親支援機関、里親支援センターなでしこ、電話 073669-1004、 岩出市中房 0-667-667-1 里親支援センターホット 0739-34-2735 西室郡上富田町岩田 2456-1 子ども救急相談ダイヤル。夜間休日に子どもが急病になったときにすぐに病院に行った方がいいのか、それとも様子を見て大丈夫か、看護師、必要に応じて医師が相談に応じます。電話、プッシュ回線、携帯電話からはシャープ8000番、ダイヤル回線 IP 電話からは073-431-8000。相談時間は平日19時から翌朝9時まで、土曜、日曜、祝日及び年末年始12月29日から1月3日は9時から翌朝9時までとなっています。以上、お問い合わせは県庁子ども未来課、電話073-441-2492へどうぞ。県政最前線、未来を託す子どもを育てる、でした。